はい、今日はこのヤコブとラバンの物語の最後まで、32章の一節でちょうど分かれまして、そこで、終わるところまで読んでいただきました。で、ヤコブの物語っていうのは25章の19ぐらいから始まりましたですね。でそして、実は36章まで続きます。でその中にヤコブとラバンの物語が組み込まれているっていう形になってます。でヤコブとラバンの物語はヤコブがおじさんのラバンさんとこ行く出発した夜から始まりますね。だいたい28章から。そして今日読みました最後の32章1節まで、それがヤコブとラバン の物語であります。で私たちはずっとこの物語を読んできまして、一つ気づくことがあります。それはみんな不安を抱えているということなんですね。でちょっと思い出してみてください。まずお母さん、ヤコブのお母さんのリベカ、不安がありましたね。それは近い将来ヤコブの命が危険にさらされる、エソーがね、イサクお父さんが亡くなるもが過ぎたらあいつを殺してやるってなんか言っておりましたもんですから、非常に不安だった。それでお母さんのリベカはラバンという おじさん家へ逃げなさいっていう計画立てましたね。そして、このラバンの家に来た時に、ヤコブはラケルとレアの二人を妻として迎えるということになってしまいました。でこの二人の妻も不安を抱えておったんですね。というのはまあなんとか一番の妻になりたいっていうんでしょうかね。それで皆さん出産合戦をしましたね、この二人が。そういうのは皆このラケルとレア妻としての不安があったんですね。それからヤコブにも不安がありましたですね。実はずっと働かされるわけですけども、自分の未来に対して非常にもう希望が持てなかったんですね。今のままだったらいつになったら私はお父さんイサクの家に帰れるんだろうかと、もう全然見通しがつかなかったんですね。そういう不安の中にいたんです。でラバンおじさんも実は不安を持ってたんですね。というのはラバンおじさんには息子がいなかったようなんですね。でそれで、ヤコブがちょうど来てくれたのでね、手放したくないわけですよ。本当はヤコブはお嫁さんをもらいに来たんですけども、なんか結果的にはお婿さんを迎えたっていう感じでですね。でラバンはヤコブのいない未来はもう考えられなかったんじゃないでしょうかね。で神様はヤコブを祝福されますからね、余計にもうこの子をもう手放したくないという思いを持っておったですね。そういう中で今日の聖書の箇所の31章の14節に入ります。でとうとうヤコブは神様の方からもうここから帰りなさいっていう言葉を受けましたもんですから、それでもう決心つくんですね。じゃあもう父の家に帰ろうと。でそれでですね、その前にですね、ヤコブはラケルとレアにそのことを打ち明けて、彼女たちの気持ちをもう一回確かめようとするんですよ。それが今日のこの31章の14節のとこなんですね。でヤコブがもう私はお父さんイサクの家に帰るっ って言いましたらですね、普通は愛するあなたのためならどこへでも参りますというようなあの答えが返ってくると、あ、そうかと、あの嬉しいんですけども、今日読んでいただきましたこの14節からだいたい、ずっと16節ですか、このラケルとレアはですね、なんかお金のこと財産のことばっかり話するんですよ。で、彼女たちがあのかなり将来に対して不安を持ってたんですね。それで父の、あの財産の自分たちの分がなく今ないんだというようなことを言っておりますし、一つここであの気づかされるのは、ちょっと結婚観というのがですね、ちょっと違ってるようなんですね。で、皆さん昔、ちょっと前の話になりますけども、イサクがアブラハムが息子イサクの嫁お嫁さんを探すのに、ラバンのその当時はお父さんのベトエルの時代でしたけども、そのベトエルさんのところへしもべを使わした物語ありましたね。で、そのしもべはあのちょうどヤコブのお母さんのリベカさんを連れて帰ってきます。で、その時にですね、あのその時のお話を思い出していただくといいんですけども、あのまずアブラハムはそのしもべにね、ちょっと釘刺したんですよ。そのお嫁さん探しって言われてもね、なかなかあの難しい。本人できたら本人連れて行きたいという思いありますでしょ。でも絶対に連れて行ったらいかんって言うんですね、アブラハムは。それとあのこのしもべはあのベトエルの家に着きました。で、あの聖書を読みますとね、ベトエルさんあんまり出てこないんですよ。もうこの時から息子のラバンさんがちょっとあの采配を振るってたような感じなんですね、家で。この、大歓迎されまして、そしてあの食事をあの大宴会を開くんですよ。で、その前にですね、あのちょうど準備ができて、さあ始めましょう言う前にこのしもべは言うんですよ、ちょっと待ってください。で、これをいただく前にあのお嫁さんを リベカさんを私がイサクさんのお嫁さんとして連れて帰っていいですか、よくないんですか、そこはっきりさせてくださいって、こうあの食事入る前にあのしもべは言うんですね。で、それであのベトエルとラバンはあの承知してますってこうあの言うんですけども、ちょっとこういうあのことがありました。それから食事が終わってあの一泊しまして、次の日出発しようと思ったら、ちょっと待ってください言われたんですね。10日間ほど娘をもうちょっと手元に置きたいってこう言うんですよ。まあ親の願いですね。でもこのしもべはきっぱりと断ってますね。で、この辺でこのラバンの家の結婚観とこのアブラハムの家の結婚観というのはちょっと違ったようなんです。というのは、ラバンの家では結婚といっても父の家の関係が非常に強い、ですからどちらかというと養子縁組的な結婚というような考えが強かったようなんですね。で、そういうことがありましてですね。で、それでラケルとレアはこの父の家の財産とかですね、そういうことが大変あの気になることを言ってるわけなんです。まあでもついていきますと、こう彼女たちはもう今はもうそんな自分たち の財産はもうなんか残ってないようだし、あなたについていきますと彼女たちが言いましたもんですから、それでヤコブはこのことを前に進めてまいります。 さて、その時に一つちょっと問題が起きましたね。それはラケルがお父さん の留守中に、守り神を盗むんですね。で、この守り神というのは口語訳とか前の聖書はテラピムっていうふうに訳してました。で、原文もテラピムっていう名前なんですね。で、これはその家の所有者が持つことが許される守り神なんです。ですから、この家の守り神を持っている人は、まあ、財産、その家の財産の所有者であるという印でもあったんですね。で、ラケルさんはそれを盗んだわけですよ。まあ、彼女はなんとか何か持っていきたいと思ったんでしょうかね。で、このテラフィムのことは後でちょっとお話をいたします。まあ、ラケルもまだまだ不安な面があったんで、その守り神を持っていこうとしたんでしょう。さて、そういうことがちょっとありまして、そしてヤコブは逃亡をいたします。財産である家畜と2人の妻と子供たちを連れて逃亡するんですけども、ヤコブもよくよく考えまして、逃亡する日をラバンが羊の毛を刈る時に入った時といたしました。というのはラバンが一番忙しい時にしたんですね。そしてその目を盗んで逃亡いたしました。ですから3日間悟られることがなかったんです。しかし、このヤコブの逃亡もいつかは見つかって追いかけてくるというのがありましたもんですから、このヤコブの逃亡の未来は必ずしも開けたものじゃなかったんですね。やっぱり不安があったわけです。で、現に23節を読みますと、7日間の追跡でラバンは追いついてしまいました。で、一族、ラバンは一人じゃないでしょ。たくさんの人を引き連れて、まあ、取り返しに行くわけですから、追跡するんですね。で、ヤコブに会ったらとっちめてやろうという思いもあったでしょう。この皆さん、ラバンが7日間で追いついた。で、ヤコブたちはそれを知らないで、山の上でテント張ってると。この場面、皆さん思い出しませんでしょうか。エジプトから脱出した人がですね、足の海にまで来て、そこから先に行けない。で、そこでちょっと足止めを食ってたら、向こうの方からパロの軍勢が追いついた。あの場面思い出しますね。しかし聖書はヤコブの知らないところで神様が働いておられたことを伝えてますね。追いついた、ラバンが追いついた夜です。神様が夢でラバンのもとに来て言われるんですね。ヤコブを一切批判せぬよう、よく心に留めておきなさい。こう24節で神様がこれ天使を使わすんじゃなくて、神様直々にですね、ラバンのもとに来て夢でおっしゃるんですね。で、それでラバンがちょっと心が変わります。で、追いついてラバンがヤコブに言った言葉、それを聞いてヤコブは驚いたでしょうね。もうダメだと思っていたんですけども、そうじゃなかったんです。ヤコブはラバンからその神様が夢で語られたことを聞くんですね。ちょっと驚いたと思いますし、神様守ってくださってるんだと、こう思ったでしょうね。で、 それで、その後ラバンが、そのことは横に置いといて、実は私の大切にしている守り神が亡くなったんだけど、盗んだんじゃないだろうね。そういう言いがかりをつけてきたんですね。で、ヤコブはそんなこと知りませんから、実はラケルが盗んでたんですね。でもそれは誰も言ってませんでしたから、いや、そんなことはないと彼は思ってましたから、じゃあ、調べてください。そしてみんなの前で白黒はっきりさせましょうという感じで話を進めて、行きました。で、結局見つからなかったんですね。で、それでヤコブはその時に今までの自分の思いというんでしょうかね、そういう思いが36節、ちょっと見てください、皆さん、31章36節。ヤコブが初めてですよ、怒るというのは。そして、ラバンを責めたのも初めてですね。もう今までの思いがバーン出たんですよ。で、ここ、皆さん、ちょっと目を向けていただきますと、38節、この20年間というものというふうにですね、彼は今までの自分の苦労をラバンに打ち明けます。で、皆さん、ここを読まれましてね、あれ？今まで聖書読んできたけど、聖書には載ってなかったことがいっぱいありましたね。ここを読みますとですね、野獣に噛み裂かれたものがあっても、あなたのところへ持っていかないで自分で償いましたとか、39節ありますね。そんなこともあったんですね。非常に大変なヤコブは、でもいつも忠実に仕えてきたんですね。そういう思いを全部打ち明けました。で、彼はそういう怒ってラバンを責めるんですけども、でも皆さん、42節から、ここから神様のことを彼は明かしするんですね。こんな自分のこの労苦、そして悩み、これみんな神様が目を留められてたんですよ、っていうふうな、今までの、今日はもう全部、つらいこと、それ全部吐き出したけども、でもその中で神様がこうして、目を留めてくださって、で、昨夜もあなたラバンさんを神様諭してくださった、そういう神様に本当に導かれてるんですよという証ししてるんですね。で、ここが今日の、ポイントなんです。さて、最後に、先ほどテラピムのお話をしましたけども、このテラピムというのは偶像なんですね。で、今日のお話でラケルがそれをお尻の下に隠してますよね。で、私はちょうど月のものでということで、ちょっと動けませんということで、で、ここが大変非常に象徴的なんですよ。偶像のテラフィム。で、みんないろんな不安、人生の不安があるとすぐ偶像を作ってしまうんですね。で、それに頼ろうとする。でも、その頼ろうとする守り神がラケルさんのお尻に敷かれているんですね。これが本当に守ってくれるんでしょうか、というような印象を受ける箇所なんですね。で、実は皆さん、このテラピムというのはずっと聖書に出てくるんですよ。実はもうだいぶ先ですけども、ユダの王様のヨシアという人が 律法の書を発見しまして、そして、宗教改革をするんですね。このままじゃ神様に神様の前には出られないと、みんな偶像を捨てなさいって。でその時にテラピムも捨てるように指示されてるんですよ。ですからこのテラピムという偶像はずっと何らかの形で残るんですね、その頃まで。ですから今日のこのテラピムがラケルのお尻の下でいるっていう情景はですね、非常に皮肉ってますと言いますか、これが本当に私たちを助けてくれるんでしょうかというような偶像に対するメッセージがここに含まれております。まあ、私たち人間は不安を覚えるときにはどうしてもこう偶像を作ってしまいやすいね。一箇所ちょっとご紹介したいところがあります。それはイザヤ書の46章です。そこに偶像のことが書いてあるんですね。で、ちょっと読ませていただきますと、旧約聖書の1137ページにイザヤ書の46章というところがあります。1137ページ。で、そこに副題でバビロンの偶像というふうなことが書いてます。46章ちょっと読みますとこうあるんですね。ベルはかがみ込み、ネボは倒れ伏す。これベルという偶像ですね。ネボという偶像です。彼らの像は獣や家畜に追わされ、お前たちの担いでいたものは重荷となって疲れた動物に追わされる。彼らも共にかがみ込み倒れ伏す。その重荷を救い出すことはできず、彼ら自身も囚われていく。こう偶像が運ばれている様子を書いてるんですね。私に聞け、ヤコブの家、イスラエルの家の残り物よ、共に。あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から睨われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す。でここはですね、偶像っていうのは移動するのにみんな背負われるわけですよ。人間が動かさなきゃいけない。私、神はそうじゃないって言うんですね。私は反対に皆さんを担い背負ってきたんですよっていうふうなことを書いているところなんですね。そこをちょっと参考に紹介させていただきました。まあ、このようにですね、今日はこのいろんな不安、未来に対する、そこに突破口を開いてくださるのが私たち の聖書が伝えている神様だということが今日の皆さんへのメッセージなんですね。それではお話はここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。